この33章にはイスラエルの部族に対する祝福の言葉が出てきます。モーセはいよいよこの一節にあるように主を前にした。彼は120まで生きたんですけれども、ついにはこの約束の地を前にして天に召されるということになったわけですけれども、いわば彼の遺言のようなこのイスラエルの部族に対しての祝福の言葉が出ているわけです。それはヤコブが12人の子供たちを祝福して語ったのとよく似ていることであるわけなんですけれども、次の時代に神様の祝福を受け継ぐというようなこの大切なことがまたこのところにも出てきます。3節を見ると、誠にあなたは諸々の民を愛する方、見てのうちに全ての聖なるものがいると、この世にあるわけですけれども、諸々の民を愛する方、神様は愛の神であり、また見てのうちに全ての聖なるものがいる。また私たちも実はその諸々の民の中にこのイエス様の救いをいただいて加えられたものであるわけです。そして見てのうちに全ての聖なるものがいる。もう私たちはもう神様の手に握られたものである。神様の見てのうちにある。ですから私たちが落ち込んでしまって、もう自分はダメだというような、そういう中にも実は自分自身は神様の手の中にあるんだということを私たちは覚えておきたいと思います。それに相対する言葉は実は終わりの方の27節に出てくるわけなんですけれども、古よりの神は住まう家、下には永遠の腕がある。私たちは自分が落ち込んでしまって、もう誰も救いようがないと思っても、実は下には永遠の腕がある。神様は私たちを支えてくださり、また豊かに祝福してくださる方であるわけです。そしてまた5節のところには、主はエシュルンで王となられたという言葉が出てくるわけなんですけれども、このエシュルンというのはイスラエルを指すわけですし、またとりわけこのところではこのエシュルンはエルサレムを指している言葉であると受け止めることができるわけです。またやがて再臨の主はこの地上に来られて、そしてまたエルサレムで王となられ、1000年の間この地上に平和が続くということも予言されているわけですけれども、また私たちは何よりも再臨される主を待ち望むものでありたいと思います。いくらこの世が栄えていたとしても、この世は永遠に続くことはありませんし、またこの世のものは滅ぼされてしまう。そして新天新地が現れて、私たちは神の都に永遠に住むことができる、その希望を私たちはいつも持つものでありたいと思います。そして特にこの祝福の言葉は8節からのレビ、そしてまた13節からヨセフについて割と多く語られてあるわけです。レビは神に仕える祭司の部族であるわけなんですけれども、8節を見ると、あなたのトンミムとウリムをあなたにある敬虔なものに与えてくださいとあるわけなんですけれども、このトンミムウリムっていうのは何なんであろうか。おそらくはこの手のひらサイズの石であり、そしてこのトンミムウリムっていうのは神様の御心を伺うときに祭司がその2つを持って、どのようにしたのかは具体的には分かりませんけれども、そこにはこの呪いとまた神様の正しさ、2つのものが分けられて、それによってこの祭司は祈り求めて、 神様のその呪いと、そしてまた神様のその正しさということをわきまえていく、神様はそれを用いて示してくださるということがあったようです。まあ、今私たちも言うなれば神の祭司であり、神様の御心は何であるのか、私たちはこのウリムトンミムを持ってはいませんけれども、しかし祈りによって私たちは神の御心を知ることができるわけです。そしてまた八節にはマサ、メリバのあの水の争いのことが出ていて、それはまさにもう神様にもう抗っていくような苦しい状況の中にあったわけですけれども、また私たちもそのような状況がいつ起こるか分かりません。しかし私たちは神に争うのではなくて、あのモーセのように神に祈っていく、そういうものでありたいと思います。そして9節には、彼は自分の父と母について、私は彼らを顧みないと言い、自分の兄弟も認めず、自分の子さえ知らないとし、ということをここに出てくるんですけれども、イエス様はまたこの兄弟家族に勝って私を愛するかということを、また私たちに問いかけておられることを思い起こすわけです。私たちは何よりも主を愛する。そしてまたこのレビについても、9節の終わりを見ると、ただあなたの仰せの言葉を守り、あなたの契約から目を離しませんでした。このレビ族は神を第一とし、また神に仕える、そのことが彼らの特徴であり、そして彼らは修行の地を持たなかった。神様自身が彼らの修行となられたということを見ることができるわけですけれども、また私たちは何を第一としているんだろうか。この自分の父母兄弟に勝って主を愛する、主に従っていく、なぜならば私たちの主こそ全能の神であり、無から有を作られ、そしてまたこのご自身の御心にかなって最善をなされる方であるわけですけれども、また私たちは何よりも主なる神様に従うものでありたいと思います。また13節からこのヨセフ族、あとには17節の終わりにはエフライム、マナセとあるわけなんですけれども、ヨセフもまた神様によって豊かに祝福された人であり、彼は兄弟たちによってエジプトの大将に売られ、エジプトに下っていく。しかし主なる神様が共におられて、彼を祝福された。16節を見ると、地とそこに満ちているものの賜物、芝の茂みの中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上に、その兄弟たちの中から得り抜かれたものの頭の頂きに臨むようにと。芝の茂みっていうのは、あのモーセが荒野で神様に一番最初にお会いする燃え尽きない芝がどうなっているのか見に行った時に、そこに全能の神が現れて、モーセはひれ伏したわけですけれども、ヨセフはあの異教の地エジプトの中にあって神の前にひれ伏して、そして彼は豊かな恵み祝福に預かり、やがては兄弟たち、またヤコブをも呼び寄せるということになったわけですけれども、彼はまた逆境の中に祝福を与えていただくものとなった。そのことはまた私たちにも与えられているわけですけれども、29節最後のところを見ると、幸いなイスラエルよ、誰があなたのような主に救われた民であろうか。主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつけると約束があるわけなんですけれども、私たちも新約聖書の 恵みをいただいて、イエス・キリストの十字架の罪の許し、救いに預かって神の民とされた。誰があなたのような主に救われた民であろうかということを、私たちはやはり実証していきたいと思います。どのような困難の中にあっても、主なる神様を信じる、また主に従っていく、この主なる神様の喜ばゆことを私たちは行って、祝福を与えていただき、そしてまたこの敵に勝利をしていく。その敵とは誰か、人ではないわけです。神に敵対するサタンがその敵であり、サタンに勝利して、そしてまた神様の豊かな恵み、そしてまた神の御国に生きるものとさせていただきたいと思います。